栗岡きよみの声の力 Think and Heart。
あなたの夢は何です
か？おはようございます。パーソナリティの栗岡きよみです。日曜の朝、いかがお過ごしでしょうか？この番組は声という音が持つ力に魅了された私が日頃シンク思うこと、ハート感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。1つは私の専門である声に関する話題です。実は声にはものすごい力があります。声に関する一般的にはあまり知られていないことをシェアしたいと思っています。そしてもう一つは裏テーマとでも申しましょうか、私自身の人生を語ることです。42歳から58歳までの15年5ヶ月の介護経験を経て、心身ともにボロボロだった私がどうやって自分を取り戻し人生を歩き直せたか、ありのままを語りたいと思っています。そして今回はそんな私の人生復活のキーパーソンをゲストにお迎えすることが叶いました。山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんです。今日はなんと7度目のご登場で、九州福岡からこの収録のために京都へお迎えすることができました。さあ今日はどんなお話が飛び出すでしょうか。今日もとっておきのお話をお伺いできたらと思っています。最後までお耳のお付き合いをいただけたら嬉しいです。栗岡きよみの声の力 Think and Heart は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。
たくさんの光が導いて、
応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
さあそれでは早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。山下秀子公認断捨離トレーナーとしてご活躍です、段陽子さんをお迎えすることができました。陽子さん、おはようございます。
おはようございます。なんと7回目。
そうです。
もう毎回楽しくてあっという間の時間です。
本当にありがとうございます。はい、で今回はですね、先月の反響が大きくてですね
そりゃそうでしょう、
ね。まあ、私の人生の復活のストーリーを語らせていただくということで、人生全体俯瞰しましょうというご提案をいただいて、私の幼少期からの振り返りを語らせていただいたんですが、今日はその続きを
ですね。
はい、
で私ももちろん知らなかったんですけれども、5人兄弟の末っ子 で、
そうなんです
。サバイバルでね、
そうです、
毎日を暮らしてた。
そうです。
そしてきよみさんはテニス少女。
そうです。
すごい活発なお嬢さんだった、真っ黒だった。
真っ黒でした、
ね。はい、活発だったってことで、
はい、
そして、就職されまして、
はい、
その窓口業務の、もうすごいエース。
そうです
そうだろうと本当に思いますよね、今ね。
そうですか。
そしてさあいよいよ、お年頃になって、
そうです、
お見合いの話もありながら、
そうです、そうです、
今のご主人様とね、ご縁があったんですね。
そうなんです。
そっから今日は始めたいですね
なんか変な汗が出てきます。
いえいえ、本当に振り返りっていうかね、こっからが、本当にきよみさんの今の人生にね、
そうですね、
つながって、毎回おっしゃってる15年5ヶ月の、
はい、
介護生活とかそれに漏れなくついてるお話ですのでね、そこをちょっと振り返って、
はい、
ぜひお願いいたします。
こちらの方こそ、やっぱり15年5ヶ月の介護生活が漏れなくついてきたのは今の夫を私が選んだから、
もちろんそうですよね
ということなんですよね。はい、でやっぱりその思っ
ったんですが、うん、私この収録を控えるにあたって、まあ、陽子さんから人生を俯瞰してみたらというお話を伺って、まあ、確かにと、そしてその人生復活に際して、まあ、断捨離が私にものすごく機能したんですが、断捨離になんで出会ったかっていうと、人生どん底だったからなんです。そしてそのきっかけになったのが15年5ヶ月の介護経験。もうこれ伏線できてたよね、
本当に
って思った時にね、
うんうん、
じゃあそれなんでかって言ったら、うん、私気づいちゃったんですよ。
ほう、
私の思考がこの15年5ヶ月という介護経験を作っていた。
おう、すごい気づき。
今ならわかるんですね。
そうですね。
そういうもんですか。
もちろん過ぎてからしかわかんないのよね
というのがですね、まあ、思考は現実化するってよく言われるんで、
よく言われますよね。
よく言われますよね、うんうん、書籍もありますよね。
もちろんあります。
私も読みました、
うん、
本当にそうだったんだっていうのが本当ゆうべ気づいたみたいな
夕べ気づいた確かに言われていながら気づいてない
はいはいはい、
それはやっぱり自分の人生を本当に深い、ね、
そう
できない、なかなか私たち
できないですね、
うんうん、よかった
ですから非常にラジオしててよかったな、ありがたい機会でした。で、昨夜その気づいたのが、私はね、夫との結婚を決めた時に、まあ、彼長男でした、
うん、
だからゆくゆく姑の面倒を見るのは当たり前だと思って結婚したんですよ ね、
ねいい人
なんでそんなこと思ったんだろう、
うん、可愛かった、若かった、
何も知らんかった
何も知らんかった、本当に。
でそれがね、結局現実になっただけだったんですよ ね、うん、ね、
だって集中力あるしね思考能力高いしね現実にしちゃったみたいな感じですよね。
でしかもですよ、
うん、
39歳の時、まあ、私28歳で結婚しまして、
ええ、
で38歳の時に、まあ、今の住まいを構えるんですけど、
うんうんうん、
その時にあろうことか、
うん、
まあ、お母さんもねそろそろ年にだし、うん、何かあった時に、うん、夫に大丈夫よって言ってあげられる準備をしなきゃななんてことを思って、オールバリアフリーの住まいを準備したんですよね。
まだお母さん元気なのに
元気なのにいつ何があっても OK って、うんうんうん、夫に言える私でいたかったんだろうなって、まあ、いたかったんですよね。
可愛い、
本当何も知らんかった、
うん、
それで、うんうん、今の家を、まあ、準備して、
うん、
そしたらですよ、
うん、
3年経たないうちにその現実に至って、う
ん、お母様がちゃんとそこに
やってきた。
あ、もろに現実にしてますね。
してますよね、完全にしてる、うん、え、当時気づかないですよ。
そう、
気づかない、
う
ん、だけど夕べ気づいた、うん、私は完全に準備した、
うん、準備通りに進んだ、
うん、です、うん、でだから私はまあ結婚と同時にね、
うん、
そういう役割をね、うん、もう自らで作ってそれを引き受けただけ、うん、それが介護という形でやってきただけ、まあ、そんなことをね、うん、腑に落ちました。え、素晴らしいですか
やっぱりね、腑に落ちないと次にね進み出す前提ね、
そう、
介護するというもう前提があったわけですよね。
無意識で作ってたんですよ。
無意識の力が強いんですよ。
これ陽子さんちょっと解説してもらっていいですか
解説ですか、
うん、
はい、私たちやっぱりあの潜在意識と、
ええ、
それから顕在意識ってよく言うじゃないですか、
ええ、言いますね、
うんうん、でもほとんどが潜在意識、
ね
ね、これが本当の本当の現実を作る力ですよね。
皆さんお聞きになりました、うん、もう普段意識していないことが現実を作る、
それが強いですよね。
強い、
うん、だから、ええ、やっぱりもう思ったんですよね。お母さんも私がしっかり見とるというかね、最後までお世話するぞっていうのは、もう前提としてあったわけですよね。
でそれはね、やっぱり、うんうん、私が育ってきた環境にもあったと思うんですよ。
もちろんそうですよね。
ね、その、うん、本当育ち、
うんうん、
実は私の母もおばあちゃんを家で見てたんですよ、
うん、
父親も長男だったので、うん、で母親がそうやって 私のおばあさんの、まあ、母にいたら姑のお世話をしてきたのも見てきたし、そして私は5人兄弟で、なんと上に姉が3人いるわけです、うんうんうん、姉たちも、まあ、1人を除いては同居して、うん、お姑さんと暮らしお世話をしてきたっていう姉たちのあり方も見てきたんですよ。
そうですね、
ですから、うんうん、そこにね、うん、何の疑問も生まれたかったっていう、
まあ、本当昭和までのね日本のね、
そう、
もうそういう習慣慣習もうそのままですよね。だからそれで私たちはやっぱり潜在意識ってそれになりますよね。
そういうもんなんです、うん、そこにね疑問を持たない、そうそうそうそう、自分に対して問いを立てない、
そうですよね、
ありましたね。
いやもうほとんどの人がそうですよね、
うん、
でそうやって家族のため、お家のため、って言って私たち、まあ、主婦女性、
そう
そう、そういう考え方が絶対ありますよね。でそれにそれを しない自分に対して自分を責めるっていう、そこのも行ったり来たりでしたよね。
ということはですよ、うん、自分が当たり前にしてるっていうことに一、うん、回お一人お一人問いを立ててみるのは有効かもしれませんね。
いや有効どころかそれをしようっていうのが断捨離ですよね。
ですね、
うん、結局思い込みね、知らず自分に植え付けられたそういう古い考え方、ね、でも現在はそこがちょっともう噛み合わなくなってるっていう、なので一回自分が思い込んでることをね検証しようよっていうのが、まあ、断捨離の教えでもありますよね。
そしてそれを目の前のものからっていうのがすごいですね、うんう
ん、すごいですね。
うん、まあ、そんな私の介護への突入のイントロダクションでございました。
まさか15年なんてね、誰も分かりませんけどね。
私高く食ってました。当時42歳、うんうん、まだまだ若かった、
うんうん、
まあ、5年辛抱すれば
やっぱ辛抱あったんだもうね、すでに。
そうそう、
そりゃそうよね。
42歳まで、まあ、大好きな声の仕事してました、うんうんうん、でももう姑がある日突然お世話が必要と分かった時に、うん、もう両立はやっぱり無理、うん、でやっぱり生活するには夫にね勤めてもらわなきゃいけない、うん、ということは私が姑を引き受けてなんてことを勝手にこう思ってしまってですね、自動的に
作ってたのね、自分で。
そうか、作ってたのか。
うん、
それで仕事を手放したんですよね。そして家庭に入ってスタートして、まあ5年もすれば復帰できるかなと思ったんですが、甘かった。はい
はい。
そしてまたやりだしたら止まらないという私困った性分を持ってまして、
深くそこにね、
はい、関わって、
うん、関わるというね、
姑のコンディション、その生涯を本当一生懸命支えたら、姑が結構まあ調子よく回復もして、
はいはい、それ嬉しいよね。
そうですね、夫はとても喜んでくれましたよね、うんうんうん、まあ、そんなので15年5ヶ月になっていくんですが、これ一口に15年5ヶ月って言ってもいろんなステージがねやっぱりありまして、最初の頃はまあデイサービスだショートステイだというふうにいろんな社会資源に支えていただいて、もちろんケアマネージャーさんにも大変お世話になりましたけれど、やはり姑の状態が進行していくにつれてやっぱりだんだんシビアになってきて、そうした社会資源、いわゆる介護家族のセーフティーネットと言われるものから漏れる家族になっていったんですよ。どこからも引き受けられませんってお断りを受ける、
うわ、大変、
介護生活に突入していくことになったんです。じゃあその続きはまた後半でお願いしましょうか。
はい
はい。
夢の種。
先月に引き続き今月も私自身の人生のバックボーンを思いもかけず語らせていただいています。ということでね、いよいよ姑の介護がだんだんシビアになってきたわけです。はい。でその私の介護っていうのはいわゆる私自身がもう無意識でやることを決めていたんだなっていうのに昨夜気づいたっていう。
そうそうです 本当ね、私たち本当思った通りの現実が展開するっていうね、話がありますよね。
思っていると思ってないのに、
ね、本当は嫌なのに、
これ不思議、
不思議です
よね。ヨカさんもありますか？
もちろんありますよね。
そうなんですね。
嫌、だけどやっぱり世間体とか、なんか周りの、ね、期待に応えようとか ね、私たちついつい特に家族の問題に関してはね、
そうです、
やっぱり自分さえ頑張ればっていうのは本当にありますよね。
いや全くです。
それで現実に、苦しんでるというか悩みを抱えてる人っていうのはもう今断捨離の中でもたくさんいらっしゃってね、そこがなかなか本当に自分自身手放せない、本当は自分が決めてるから手放せばいいんだけれども、
そうです、
なかなかそれが手放せないっていう事例はたくさんありますよね。
本当にね。
でもそうしながらも、物を手放しながら、
そうです、
その自分で縛ってる それを一緒に手放しているっていう、プロセスを歩んでる方はたくさんいますよね。
もう頑張れです ね、
ね、
本当、
清美さんはね、15年終わってから、断捨離に出会うわけなんだけれども、
そうですね、
でも15年の間にね、清美さんは清美さんで本当に、こう次のステップを踏もうと思って、その中でも勉強されてね、
もがいてましたね。
もがいてたの、
お
母さんの病気ね、あんまり知られていないという。
そうです、そうです。で
私たちね、端的に言うと、なんでね病院にとか施設にね、そう言っていただかなかったのかななんて安易に思っちゃうんですけどね、そうじゃなかった。
そうではないですね、どこからもどこも引き受けてもらえなかったっていう、現実はありましたね。で、病名を、ちょっと申し上げようかなと思うんですが、皆さんレビー小体型認知症ってご存知でしょうか？今でこそ少し知られるようになってきたと思うんですが、やはりその実態、ご本人の混乱、そして家族の何て言いますか、困惑、っていうのはやっぱりね、まだまだ知られていないんじゃないかなっていうのがありました。そしてそのちゃんと診断が受けられない、とっても症状が多彩なので、一般的な認知症とはかけ離れた多彩な症状があるもんですから、誤診されることがとても多いと言われている病気なんです。誤診ということはですよ、投薬治療が間違われる可能性があるわけです。なので薬剤がマッチしないと、その副作用でとんでもないことでご本人がまた大変な思いをされて、ご家族も苦労されるっていう、良くない循環があったんです。そこに私はもういたたまれずですね、それの周知活動にやっぱり情熱を燃やしましたね。それを10年間やりました、家族会でね。けれどもやはり現実の生活、姑がどこにもお願いできなくなって、それも手放すこととなって、いよいよ本当に24時間どっぷりと靴を履かない生活が始まるわけです。
靴を履かないというのは外に出ない、
出ない、出られない、
出られない、すごいな。
そうです、そうです。そこでね、やっぱりね、とことん疲弊していくことになったわけです。
そうですね、
はい。でその最中に、いよいよね、私が倒れたわけです、でその現実に夫がね、やっぱり考えを改めて、で周囲の訪問診療の先生たちや、ケアマネージャーさんはじめいろんな方から、医療職、介護職の皆さんからは、もうお家で見るレベルの方じゃないですよっていうふうには言われてたんだけど、だけどこっちは日常生活がなんとかかんとかできてたもんだから、その自覚がもう麻痺してないんですよ。
そっかそっか、
だけど私がある日突然起き上がれなくなって、そこから夫が考えを改めて病院にお願いしようと決めてくれて、病院でお世話になって、病院に通う生活が始まった中でコロナ禍になったんです。そうすると、病院に来ないでくださいということになりましたから、私体が休まったんです。
そうですね、
そこで断捨離と出会ったんですよ ね、 ね、
そっかそっか、本当いろんな形でコロナっていうのがね、病院関係で大変でしたよね。
そうでしたよね、医療関係の皆様大変なご努力を ね、 してくださいました。
そっかそっか、
はい。
まあ、だから、まあ、時代っていうかそのコロナっていうね、まあまあ、なんていうのは自然っておかしいけど流れの中 で、
そうですね、
まあ、清美さんも、まあ、自分の考えをね押し通せなくなったって言ったらおかしいですけどね。
そうです、そうそう、強制的に、ね、うん、強制的に見直しが図られた、
うん、図られた、そして断捨離に出会っていくっていうね。
そうです、そうです、だからお家の中にいるんだけど、うんうん、断捨離がもうとてもはかどるわけですよ
そうよね。
そこで私が本当にね、うん、蘇っていくのを感じました、うんうん、体の中からエネルギーがね、うんうん、みなぎってくるのを感じて、本当に私みるみる元気になっていくのを陽子さんも見守ってくださってたんじゃないかなと思います ね、
まあ、もしね、そのお母さんのあれがなかったら、断捨離にも出会うことがなかったんじゃないかっていうね、そんなこともおっしゃってましたよね。
おっしゃる通りです、うんうんうん、だって私家が片付いていると思ってたんですよ。
そうですね、
でも本当は違うんだけど、
そう、でもこの出会いもね、本当は片付いてると思って絶対そういうのには行かないけども行ってしまうという、行ってしまったというね、不思議な本当に展開が。
そして断捨離に出会ったら私の片付けは本当の片付けではなかったことが分かったんです。散らかってないだけで押し込んでただけだったんですよね、うん、
それは私と一緒ですね、うん、私もね、まあ、やっぱり気力体力があったから家はいつも片付いてたわけです。
でしょうね、そう思いますよ、う
ん、でそれは単なる収納だったんですけどね。
そう、収納、
収納で家が片付いてるっていう形だったんですけどね、うん、
見えないとこには物がいっぱいあった、うん、
まあ、ここでもね、断捨離が普通の家の片付けではない、
そう、
うん、そしてやっぱり求めてる人には出会っていく、
いや不思議ですよ ね。そしてちょっとさっきの話に戻りますけれども、私は意図せずに、無意識で思ってたことが現実として介護という形で、まあ、人生に現れて15年5ヶ月の時間を費やしていくわけです。そして断捨離に出会ってまあ、目覚めていくわけなんですけど、ということはですよ、だったらこれからは自由にのびのびと妄想を膨らませていけばいいんじゃないか、そんなことにも気づいていくわけですが、これ陽子さんどうでしょう。
いや、もうその通りですね。もう前提、本当に前提にどんな気持ちを自分が持つか、
はい
ね、これから先をどんな風な生き方をしていこうって自分で決めるか、それが展開していくって思っていいですよね。
ここね、本当に昨夜思いました、
うんうんうん、またその力が清美さんにはある、すごい集中力と、またそれをね展開しようっていう、まあ、エネルギーパワーがあるから、はい、きっと今からね、
はい、
何展開していきますよね。
ちょっと今日の放送永久保存しておきます
だから本当皆さんもね、自分の思い込みや、なんか固く、ね、信じてたそれを検証して、まあ、それを手放すという、まあ、断捨離ね、することによって、あ、自分ってこうじゃなかったんだ、あ、こうしたかったんだ、小さい時こういうことに集中してたんだ、じゃあそれもう一回味わってみようって膨らましたらね、またそれがやってくるんじゃないかしら。
本当その断捨離の凄さっていうのは、その目の前のものに自分のその意識がね、現れてるっていうね、
まあ、それは物だったり家のね空間の状態ですよね。だから本当そこに向き合うことによってね、本当にあの心の中のいろんなものがうごめき出すというか、
そうそう、陽子さんがよく私にね、あ、なんか蓋がカタカタしてきたねって
ね
おっしゃってくださったのが、とても印象に残ってま す、
ね、だからざわざわって心がしだしたってことは、よしいいぞっていうね、
ほう、
そういうサインですよね。
何かが待ってる、
まあ、動き出した、
動き出した、
今までチーンって固くね信じ込んで、こう抑えてたっていうか、もうそれが定番になってた、
うん、疑いもしなかった、
そうそうそう、それがねうごめき出して新しいものがね出てくるときはざわざわするんですよね。
なるほどね、まあ、そんなこんなの、まあ、前回今回と特別回といいますか、私の人生を俯瞰してね断捨離に出会うまでのヒストリーにちょっと触れてみました、はい。 でその皆さんこの私の放送をお聞きくださっていて、ダン陽子さんという人に直接会いたいなってお思いになりませんか。実は、まあ、6月は岐阜県大垣市でね、もう講演会がすぐそこです。でなんと来月7月にはここ京都で陽子さんの講演会があると伺ってますので、これちょっと陽子さんにインフォメーションをお願いしたいと思います。
は
い、
7月12日の土曜日ですね。
はい、
まあ、1時から、キャンパスクラブ京都という
キャンパスプラザですね。
キャンパスプラザ京都、はいはい、駅前ですね。
そうですね。
そこで武田由香子、断捨離トレーナーが主催してくれます。
はい、
今回はお金の不安の断捨離ということで、まあ、セミナーをシェア会セミナーをさせていただきます。
お金ですか。
そう、
素敵。
お金の、私たちついお金に不安、
そうそう、
うん、思ってますよね。みんなお金の不安が多い。
そうですよね、うん、ない人ないんじゃないかな、うん、
でも不安ってね、現実ではないんですよね。
なるほど。
だって未来のことを不安に思ってるんですよね。確かに現実に今ご飯食べててね、
食べてて
家があってね、
暮らして
お洋服買ってね、
買ってね、
あのお金ないわけじゃないんです。
そうそう、
でも不安なんです。
はい、
その不安は現実はちょっと違うものですよね。
なるほど、
うん、その不安が少しでも軽くなる、
うん
うん、不安のない日々、
ええ、
そのための考え方。
あら素敵、
うん、大好き私この話。
いやもう私もね実はね大好きなんですよ。お金の不安の断捨離、はい、ということで、うん、陽子さんが皆様に素敵なシェアをしてくださるということです。改めてご紹介しましょう。7月12日午後1時からの開催です。会場は京都駅前キャンパスプラザ京都になります。お申し込みについてはダン陽子さんのブログをご訪問いただけたらいいですか。
そうですね、
はい
はい、
そして主催は、
武田由香子トレーナーですね。
武田由香子断捨離トレーナ ー
彼女は京都です ね、
そうですね、
京都の、ね、トレーナーさん で、
そうです、ね、
まあ、彼女のブログに行ってももちろんご紹介やってると思います。
はいはい、ということでぜひぜひ検索をいただいて皆様のご参加お待ちしています。まあ、陽子さんまたあっという間に時間になっちゃいました。
よかった。とても清美さんのね、
はい、
やっぱ人生ちょっと俯瞰してみて、
はい、
いや本当に今清美さんがあるのってやっぱりそういうプロセスを踏んでの清美さんということがはっきり分かった、
はい、私もね、うん、陽子さんに提案いただいて私が作ってたんだって本当に思いました。うん、だからこれからは私が作れるんだって、
また本当に作ればいいんですよ、
はい、
どうにでも、
はい、
自由自在に。
本当ですね。今日も今回も本当にありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
それではエンディングです。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
日曜の朝のひととき、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。本日のオンエアもあっという間にエンディングです。先月今月と思いもかけず私の人生のバックボーン、そのヒストリーを紐解くこととなりました。私の人生復活のキーパーソンでいらっしゃいます断捨離トレーナーのダン陽子さんにお尋ねいただきながら触れてきました。そんなエピソードの一つ一つ、陽子さんのお言葉一つ一つに皆様にとっての元気と勇気の芽があったらいいなって心から願っています。今日の陽子さんのお話、皆様のお心にどうかこだましますように。それでは皆様、今日も素敵な日曜日をお過ごしください。また次回お耳にかかりましょう。お相手は栗岡清美でした。ありがとうございました。